古屋はですね、ものすごい大雨が降りまして、何時ぐらいだったかな、4時過ぎじゃないな、3時前とかぐらいかな、から降り始めましてね、すっごい土砂降りだったんですよね。で、私今日あの夕方からちょっと出かけなきゃいけない用事がありまして、まあ自転車で行ったわけなんですけれども、まあ本当にすごい土砂降りの雨でビッタビタになりましたね。見事に全身ベッタベタになって、もう目的地に着いた頃にはね、あの髪の毛とかも濡れちゃって風呂上がりかっていう感じのそこまでビタビタになりましたね。結構雨がすごかったから夕立みたいな感じですぐ止むかなと思ってたんですよ。で、まあ止むだろうと思い行ったのが間違いでしたね。ずーっと降ってたの、雨、激しい土砂降りがずーっと続いてて、どれくらいかな、3時くらいから降り始めて5時、6時くらいまではそんな調子でしたね。もうみんなビタビタになったんじゃないですかね、昨日は。本当にあと雷もすごかったんでね、ちょっと外歩くには昨日じゃない、今日か、今日はよろしくない日だったかなと思いますけれどもね。はい。で、今日ちょっとに自転車乗ったよって今言ったんですけれども、前言ってたね、カタカタカタってうるさい自転車はもうさよならしましてね、新しい自転車を買いました。先週かな、いろいろ自転車屋さんを見てきまして、まあ私の中での予算はね、1万円くらいのが買えたらいいなって思ってたんですよ。でもね、なかなか自転車高いですね。1万円以内っていうのは中古以外なかったですね。安くて1万5800円とかその辺なんですよ。で、高いやつはまあいくらでもあるんですよね。7万円の自転車とかあって、これはちょっと買えんなと思いまして、で、まあ、1万5000いくらのやつは、まあ、普通のママチャリなんですよ。で、もうちょっと高いやつ、2万円弱ぐらいのやつで可愛いのがあったんですね。で、その可愛いのを買うか安い方かがものすごい迷いまして、1軒目行った自転車屋さんでは、その可愛いのを見つけたんですよ。2万円弱ぐらいでこれ買おうかなって思ってたんだけど、でも蹴ったパクられた時のことを考えるとなと思って、蹴ったっていうか自転車ね自転車を、まあ、駐輪場置いといて盗まれちゃった時のことを考えるとちょっと痛いよなと思って、最初は諦めたんですね、2万円の自転車は。で、まあ、違う自転車屋さんに行きまして、地元のアピタですけれどもアピタ行って探したら、やっぱりみんな高いんですよね。1万5000円1万6000円以上のものしかなくって、で、そこの自転車もやっぱり普通のママチャリなんですよ。1万6000円ぐらいのは、で、2万円弱ぐらいの自転車はものすごい可愛いのがあったんですね。これ可愛いな、どうしようかなって、またその時も同じように悩んだんですけど、まあでもな、どうせ毎日乗るんだし気分もね、いいのはやっぱり好きな方かなと思ってね、ちょっと奮発して2万円弱の方の自転車を買いました。ベネトンのね自転車なんですけど、色がねアクア色っていうんですかね、ちょっとくすんだブルーみたいな感じで、水色ほど近くない、明るくないかな、うん、ちょっと落ち着いた感じの青でして、まあそれが可愛いこと可愛いこと、かなりお気に入りですね。カゴもねプラスチックじゃないの、シルバーの、何アルミなのステンレスなのよくわかんないけど、ちょっとおしゃれな感じの自転車でしてね、乗り心地も良かったですよ。すごいペダルが漕ぐのがね軽くって、で、すごいんですよ。夜走ると、前の自転車はライトは手動だったんですよね。カシッと自分でスイッチというかあれをひねって走り出したら光るっていうのなんですけど、今回のはね夜走るとね勝手にライトついてくれるんですよね。なんて賢いんでしょう。で、漕いでたら勝手につくので、前の蹴っただと こいだ時のタイヤの摩擦でライトがつくっていうやつだったんですけど、今のやつはその摩擦関係なしになんか走り出したらライトがつくっていうね、ちょっとどういう仕組みかわかんないんですけど、そういうやつなので、そのこいだ時の摩擦の重たい感じがないんですよね。なのでね、今日夕方に出てって雨の中で、帰りはまあすっかり雨も上がってたんですけど、超快適でしたね。もう見た目可愛いし漕ぎやすいしね、これは2万円出してもいいでしょうみたいなね。でまあ一応盗難防止ということで、もう一個ロックを買ってね、そうそう、ロックもねちょっと可愛いの買っちゃったんですよね、水色のを買っちゃったんで。そう、私ね基本ピンクが好きなんですけど、次に好きな色が水色かな。結構ブルーとかも好きで、持ってるギター2個持ってるけど、2つも水色なので、水色も好きですね。ということで、新しい自転車で明日から出勤通勤しようと思っております。はい。で、今日が18日か。私ねちょっと勘違いしてたんですけれども、父の日ってまだだったんですね。21日の日曜日が父の日なんですよね。私なんだろう、なぜか勘違いして6月のね、最初の週の日曜日かなんかを父の日だと勘違いしてたので、なのでこの前実家帰った時に慌ててお父さんにあげたっていう感じだったんですけどね。まあもうちょっと遅めでもよかったんだと思って、まあどっちにしろそうですね、そんなに実家にもちょこちょこ帰れないのでタイミング的には良かったなと思うんですけれどもね。そう、まだ過ぎてなかったのかと思いね、ちょっと自分勘違いしてたなって、ちょっと恥ずかしいなって思ってしまいました。はい、ということでちょっと喋りすぎましたけれども、今週も始めていきたいと思います。インターネットラジオ第42回、ピンクプリンセス略してピンプリ、本日もここ学び屋スタジオ過去仮よりお送りしております。はい、ということで昨日ですね、6月17日、ライブイベントに出てきました。無事終了しました。もうね、そうですね、一言で言えばね、やっぱり楽しかったですね。もうなんて言うんでしょう、ライブって最高ですね。まあ、自己満足で言ったら終わりですけれども、まあ、でもなんて言うんでしょう、お客さんとの一体感というか、ちゃんと聞いてもらえてるんだなっていうのもあったし、何よりも気持ちよかったですね。やっぱり皆さんの人前で歌うっていうのはすごい緊張もねしますけれども、それ以上に楽しくて気持ちがいいっていうのがありますね。で、昨日はね、私普通に仕事だったんですよね。でもう一人、ね、一緒に出たあゆみちゃんも仕事帰りで、でパラダイスカフェさんで歌わせていただいたんですけれども、パラカフェに着くのが私が7時半くらいで、あゆみちゃんが8時半くらいになるかも、遅くて9時になるかもみたいな感じで、開演が7時半からだったんですよ。で、りゅうこさん、りゅうこさんだって、りゅうかさんプロデュースのりゅうかプロジェクトのチーム、私たちは8時半くらいからスタートという予定だったんですけど、それにあゆみちゃんが間に合うかっていうので、私はギリ間に合いますっていうので言ってたんですけど、まああゆみちゃんが来ないことにはライブ始められないからって言って、りゅうかさん、まあ、その他演奏していただくバンドの皆さんで、どうやってその場を引き伸ばすかという、時間稼ぎをするかっていう打ち合わせをね結構してたらしいんですよね。まあでもね、あゆみちゃんもねちゃんと仕事が7時に終わって、でそこからタクシー飛ばしてきたので、結局は7時半過ぎには来たのかな、私のちょっと後ぐらいに来てくれたので余裕で間に合いましてね。まあまあ、タイムスケジュールちょっと押したかな、でもまあ想定の範囲内でできましたのでよかったなと。あ、でもそうですね、本当なら、まあ、その日例えば仕事が休みで もっと早い時間からパラガイラでパラダイスカフェさんに、もうちょっと下回んないですねパラカフェに行ったら、そうですね、夕方4時とかに入ってリハーサルをやってで本番に臨むっていう感じなんですけれども、私たちはリハなしでぶっつけ本番ということでね、結構どうなのそれっていう感じなんですけれども、まあしょうがないですよね、平日のど真ん中ということでね。はい。で、この日のね、衣装がね、あゆみちゃんとどうするって言ってたんですけど、りゅうかさんからはとにかく派手にしなさいと、そういうご指示がございまして、とりあえずなんかちょっとひらひらっとした服でも着るみたいな話をしてたんですね。で、私これ着るわ、あゆみちゃんもじゃあ私これ着ますっていうのでお互い決めて行ったんですよ。で、私もあゆみちゃんもピンク系のちょっとフリッとしたワンピースを着まして、で私そのワンピースの上に白のボレロを羽織るつもりで持ってったんですけど、あゆみちゃんにそれ絶対着ない方がいいですって言われて、トイレで着替えてたんですけど、トイレの鏡の前で着ない方がいいって言われたんですよ。だってめっちゃ腕とか出るじゃんみたいな話をしてたんですけど、でもやっぱり着ない方がいいって言われたんですよ。あゆみちゃんはボレロ上着着てるんですよ。私も合わせて着ようと思ったのに着ない方がいいって言われて、で、他のメンバーさんにも聞いてみたんですよ。上にちょっと羽織ろうと思うんですけどって言ったら、絶対着ない方がいいって全員から言われまして、じゃあ分かりましたっていう感じでワンピーだけで出るっていうことになったんですよね。で、まあ、髪型はちょっと巻いちゃうって2人で言ってて、まあ髪の毛ちょっとクリクリしてちょっと持ってみたみたいな、なんか出来上がったら若干キャバ嬢風な感じに2人ともなったんですけど、まあいっかみたいな感じで、とりあえずまあ派手にしてね、ステージ映えすればいいよっていうことでね、前のアランチェの時とは全くね違ったイメージでちょっと無理した感はありましたけれども、まあまあそれもいつもと違う感じも面白いかなと思いまして、それでねステージ出させていただきました。で、8時半くらいからリユーカプロジェクトのステージが始まりまして、私とあゆみちゃんの前にね、もう一人ボーカルの子がいるんですけど、さきちゃんっていう女の子なんですけど、すごくね歌声が綺麗なこのステージでして、その子がね超美人なんですよ。芸能人でいうとね、中山由紀恵ちゃんにそっくり で、前はすごく髪の毛長かったんですけど、突然ね髪切っちゃってねショートになっちゃったんですけど、でも髪切ってもねすごい可愛い子で、うわ私こんな風に生まれたかったなってマジね羨ましいなって思った子なんですけど、うん、その子のねライブ2曲歌ったのかな、りゅうかさんの曲を歌ってまして、あゆみちゃんと2人でステージの外でスタンバってたんですよね。で中からそのさきちゃんの声が聞こえてくるんで、いいね、きれいな歌声だね、私たちもこんな風になりたいねなんていう話をしながらね。で、まあ本番直前はね、アランテのライブの時は本当に緊張しなかったんですよね。なんかわかんないけど安心してたのかどうなのかよくわかんないですけど、緊張することもなく、逆にあゆみちゃんがすごい緊張してたんですけど、今回はね何なんでしょうね、前と雰囲気というか空気が違うからですかね、なんか妙な緊張感があって、ちょっと本番直前はちょっとしんどかったですね。ああ緊張してきたって。その日は私とは逆にあゆみちゃんは割と落ち着いてたみたいで、前回とは逆になっちゃったんですけどね、ああどうしようとか言いながら待ってたら、さきちゃんのライブが終わりまして、いよいよ私たちの出番になりましてね。で、さきちゃんと交代でステージに出てって、まあちょこっとりゅうかさんから紹介をしていただいて歌わせていただいたんですけれども、歌わせてもらった曲がですね、1曲目が空で泳ごうっていう曲で、で2曲目風を見た、という曲を歌わせていただきました。まあ、全部りゅうかさんの、 曲も難しいんですよ。結構練習しました。コーラスもそうですし、あとリズムとかも難しくって、アランジェの曲調とは、結構違うので、なんでしょうね、アランジェの時は楽しく歌おうって思うんだけど、リュウカさんの曲の場合はもっと表現しなきゃいけないかなっていう、なんて言うんでしょうね、伝えなきゃいけないなっていう感じなんですかね。なので、だからかな、だから余計に緊張したんですかね。でもね、ステージはね、始まってみると楽しかったですね、すごく。ステージから席、客席を見たらね、満席だったんですよね。マックスで40くらいかな、入るの。私のお友達とか、同級生の子だったりとか、会社の子だったりとかも来てくれたんですけれども、他にもリュウカさんのね、リュウカさんを見に来た方ですとか、エミちゃんを見に来た方もたくさんいらっしゃいましてね、そのお客さん見たらね、ちょっとうわーって圧倒されてしまいましたけれど、なので1曲目の最初の方はね、声が震えてたんじゃないかなと思いますけどね、歌ってるうちにだんだん楽しくなってきまして、ちょっと余裕も出てきちゃったりしてね。で、ステージから見てると、一番後ろにね、絵が飾ってあるんですよね、奥の壁のところに。で、ちょうどその絵の絵が反射して自分が映ってるんですよ。で、自分の姿が、前のアランジェの時のライブも自分の姿が見えたんですけど、その絵の楽の絵を見てたら、なので、あ、私こんな風なんだと思いながら歌ってたんですけど、で、その衣装がね、ワンピースでボレロも着てないじゃないですか。なので腕丸出しなわけですよ。なので、その反射して映った自分を見て、あ、二の腕がやばいと思って、マイクを持ってる腕を普通に下ろしちゃうと二の腕が余計に太く映ってしまうので、太く見えてしまうので、ちょっと肘を上げ気味にしてアイドル歌手みたいな感じのアイドル持ちっていうんですかね、ちょっと上げ気味で二の腕を気にしつつ歌ってましたね。そんな変な余裕はあったんですけれどもね、で、MC もちょこちょこ入りつつ歌わせていただいたんですけれども、のことも紹介させていただきましてね、特に告知とかはなかったんですけどね、ベラベラ喋っちゃいましてね、良かったのかなと思いましたけれどもね、で、3曲目にね、歌ったね、Tears っていう曲なんですけれども、すごく歌詞も曲調も切ない、でもすごくいいあったかい曲でして、それがね、あゆみちゃんの声にぴったりということで、これはね、誰が聴いても本当に、わあ、いい曲だねって言ってくれる曲で、それをね、あゆみちゃんが歌うので、またね、すごく雰囲気も、私なんか特に感情移入しやすいので泣いてしまいそうになるんですけれども、毎回それぐらいいい曲でしたね。なので、あの曲もすごく好評でしたね。で、最後に歌わせてもらったコスモス、さきちゃんも入れて3人で歌わせていただいたんですけれども、歌詞がね、なんて言うんでしょう、りゆかさんが書かれる歌詞ってすごく幻想的な歌詞が多くてですね、このコスモスもね、ちょっと考えさせられるところもあるんですけれども、でも全体的に、なんだろう、すごい壮大なんですよね。宇宙とか砂漠とか、そういうフレーズがいっぱい出てくるんですけど、なのでね、そうそう、メロディーもね、すごい歌いやすい高さだったので、ものすごく気持ちよく歌えましたね。すごい、ほんと気持ちよかった。アランチェの時は、なんだろう、あれはあれですごく楽しかったんですけど、それとはまた違った別の意味での楽しさがありましたね。感情込めれて歌えたのかな、よくわかんないですけれども、 そんな感じで4曲を歌わせていただきまして、で終わった後にですね、パラダイスカフェさんの玄関でちょっと待ってて見に来てくれたお客さんに挨拶してたんですけど、まずね同級生の女の子、去年ね一緒に結婚式に行った子、あのバトン部の子なんですけど、その子が一人見に来てくださったんですよ、会社の上司お二人を連れて。でその子がね花束くれたんですよね、わざわざね買ってきてくれてプレゼントしてくれたんですけどね、嬉しかったですね。もうそれもまた泣きそうになっちゃいましたけれどもね。あとは、チャーリーティーの相方のノアポンとか、マイミクさんも来てくれたんですけど、ノアポンに褒められたんだ私それがねめっちゃ嬉しかったですね。はい、であのあゆみちゃんと食べてくださいっていうさくらんぼの、キャラメルをいただきまして、はい、あと他にもマイミクさん、バンドメンバー連れてきましたって言って3名で来てくれたりとか、そうですね、マイミクさんが多かったかなあのお父さんお母さんを連れてきてくれた方もいらっしゃったりとか、まあ、昔からの友人とかも来てくれて、で前のねアランチのライブの時はどうだったって聞くの怖かったんですけど、今回はねちょっと思い切って聞いてみましたね、どうだったって。そしたらまあまあそんなねどうだったって言ってダメだったよっていう人はそれいないと思いますけど、でもまあよかったよっていう、歌うまくなったねとか言っていただけたのは素直に嬉しかったですね。あのお世辞なんだろうなっていうのじゃなくて素直に言ってくれたっぽかったので、まあよかったなと思いますね。まあまあいろいろ反省点はあると思いますけれどもね、本当に気持ちよく歌えたのでそれが伝わったんだなと思いました。はい、であゆみちゃんもね前の時よりももっと声が出てて、また2人とも調子が良かったというか気持ちよく歌えたと思いますね。本当楽しいライブでした。また次回ねいつになるか分かりませんけど、ちょっとりゆかさんの活動がとりあえず今回のライブで一旦お休みらしいんですね。なのでまあ次はいつになるか分かりませんが、またねお声をかけていただいたら素晴らしい曲を頑張って歌わせていただきたいなと思っておりますので、またライブがねできることがあったらこちらでねお知らせしていきますのでね、またその時もよろしくお願いいたします。元来ていただいた皆様ありがとうございました。これからも頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。そしてこのライブに誘っていただいたりゆかさん、本当に本当にありがとうございました。楽しく歌わせていただきました。あとはそうですね、一緒にライブに出ていただいたソプラノサックスのポール・ペッパーさん、バイオリンのダンディ・シュンさん、ベースの吉澤俊樹さん、ボーカルのさきちゃん、そしてあゆみちゃん、本当にありがとうございました。楽しい楽しいライブができました。またね機会があれば一緒にやらせていただきたいなと思います。その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、もう24分、結構喋りましたね。 BGM 長さ足りるんですかね。はい、じゃあ今週も、メールをいただいてますのでね、メール読ませていただきます。今週のねメールテーマが夏は好きですかということで、ね、私はね1年の中でね夏が一番好きでございます。今年もね海行くぞって感じですけれどもね。ではまず1つ目、アメリカ在住ハルク・ホーガンさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。夏は好きですかとのことですが、実は僕は8月生まれなのですが暑いのが苦手なので夏場は外出はあまりしないですが嫌いではないです。しかし夏場に無意味にギャーギャー騒ぐ子供を見るとうんざりします。ということでハルク・ホーガンさんありがとうございます。8月生まれなんですね。あ、うちのね弟もね8月生まれ夏っ子なんですけれども、そっか8月生まれだからといって夏が好きというか得意なわけじゃないんですよね。私もねそう秋ちょっ 寒い時期に生まれたけど寒いの苦手なんで、まあまあその季節に生まれたからって得意ってわけじゃないんですよね。はい。で、夏場に無意味にギャーギャー騒ぐ子っていうのはね、私のことですかね。もうね、ほんと夏ってね、意味もなくね、はしゃぎたくなるんですよ。ほんとに。だからちょっとおかしな人が増えるんですかね、夏って。変な事件とか起きたりしますけど。ほんとね、なんなんでしょうね。あの、雰囲気がね、いかんですね。意味なくほんとにはしゃぎたくなりますけどね。まあちょっと私もね、そろそろいい年なんでね、その辺は考えなきゃいけないなと思いますけれどもね。はい、ハルク・ホーガンさん、ありがとうございました。じゃあね、続きましてのメールを読ませていただきます。沖縄に引っ越した、ドンタコスさん。おー、沖縄に引っ越したそうで、読みますね。マミさん、こんばんは。こんばんは。ついに沖縄に引っ越しました。いやー、大変だった。お疲れ様です。メールテーマですが、自分は夏は大好きです。自分故郷は南国ですから、かっこ笑い。ヤシの木が生い茂り、真っ白な砂浜に抜けるような青い海、音楽聞こえる村の広場、ああ懐かしき我が故郷。ここ沖縄は雰囲気は違いますが、海は故郷の海に似ていてなんだか懐かしいです。人も賑やかで、おばあちゃんもおじいちゃんもみんな踊り歌い、素敵なところですね。しばらくは沖縄にお世話になろうと思います。ではでは、ということで、ドンタコスさん、ありがとうございます。あー、沖縄ね、もう一回行きたいよ。私もほんとね、なんでしょうね、賑やかというか、なんなんだろう、沖縄の人すごい暖かかったですね。すごいのんびりしてて、空気もものすごいゆっくり流れてる感じが良かったですね。ただね、沖縄暑かったんだ。私ね、夏は好きなんですけど、暑いのはそんなに得意じゃないんですよ。暑がり寒がりなんで、もう沖縄は本当暑くて汗止まんなかったんですよね。だから暑すぎて沖縄住めないって思いました。ダメじゃんって感じですけどね。うん、でも青い海に白い砂浜はね、本当に最高だったんでね、まだ沖縄行ったことのない方はぜひぜひね、海は見ていただきたいですね。あと万座も晴れた時に見てもらいたいですけどね。はい、ドンタコスさん、ありがとうございました。ちょっとまた沖縄話聞かせてくださいね。はい、じゃあ次行きますね。西の国のアテモさんからいただきました。マミさん、こんにちは。こんにちは。ライブお疲れ様でした。どうだったでしょうか。今は開演時間を前にワクワクしながらメール書いています。いつか生で見られることを楽しみにしています。さて、メールテーマですが、私は夏はそんなに好きじゃないかな。暑いのも日焼けするのも寝苦しいのもあまり好きじゃありません。だけど夏は最高の思い出があるから大好きです。かっこ矛盾って書いてあります。思い出してみて楽しかったって思い出せるのは大抵夏のことですね。プールとか花火とかライブとか部活とかお泊まりとか。逆に春は出会いより別れの思い出が大きくてあまり嬉しくはないです。でも四季として一番好きなのは春です。初夏に近い春が好き。結局秋も冬も夏もみんな好きですよ、ということで、あてもさん、ありがとうございます。お久しぶりでしたね、メール。はい、夏ね、私も日焼けも寝苦しいのも暑いのも好きじゃないんですよ。なのになんで夏好きなのって言えるのって感じなんですけれども、うん、日焼けはねちょっと怖いんで、やっぱり暑くても長袖着ちゃったりとか、最近は日傘差してないけど前は日傘差したりとかしてましたけれどもね。はい、でもね、やっぱね、思い出、そうですね、思い出してみると楽しかった思い出って夏が多いですね。私もそうですね、海行った思い出とかプール行ったりとか花火見たりとかはやっぱ夏ですからね。冬は冬でクリスマスがあったりとかしますけれどもね。そうですね、具体的なちょっと思い出教えていただきたいですね。どんな夏の思い出があったのか、ぜひお時間ありましたらアテモさん教えていただきたいと思いますけれども。で、まあ夏に近い春、まあ、初夏ですよね。かなり気持ちがいいですからね。気候も良くて、ちょうど花粉症も終わって落ち着いてきたぐらいの時期で、でだんだん できちゃったりみたいな。うん、だからそうですね、梅雨入るちょっと前は本当気持ちいいですもんね。まあ肌寒い時もありますけれども、はい、まあまあまあ、あの総合的に言えば夏はいい季節ですよってことをね、私は言いたいだけなんですけれども、はい、夏嫌いっていう人がね、周りの人はほとんどの人がそうやって言ってるのでね、もう夏はね楽しいことがいっぱいありますから好きになってもらいたいですけれどもね、はい、逆にね、秋はね、私秋生まれですけど嫌いってわけじゃないけど、なんかね切ない感じがちょっと苦手かなと。秋の匂いを感じると、あー切なってなるんですよね。なんなんでしょうね、ちょっとよくわかんないですけど切なくなっちゃうんですよね、うん、で苦手なのは、その後の冬、寒いのがとにかくダメなので、冬は冬でいいとこもありますけれども、寒くなければ好きかなっていう、ちょっとわがままなこと言ってますけどもね、はい、そんな感じで今週のメールテーマはちょっとグダグダでしたけれども、はい、次回のメールテーマですけれども、まあ、あのオープニングで私がちょこっと喋った自転車、あの新しい自転車買ってものすごい今テンション高いんですよね。なので、次回のテーマを最近買ったお気に入りのものにしようかなと思いまして、まあまあそんな自転車とか大きいものじゃなくてもいいんですよ。最近買ったボールペンが使いやすいとか、このピアスが可愛いとか、なんかそういうお気に入りのねものがあったら教えていただきたいなと思います。メールフォームよりお便りお待ちしておりますね。このブログにもメールフォームのリンク貼ってありますし、マナビアスタジオの方からもね、メールフォームで受け付けておりますので、ね、よろしくお願いいたします。で、次回の収録日がね、一応6月24日の水曜日を予定しておりますのでね、それまでに送っていただけたら必ず読ませていただきますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、今週はねかなり長く喋っちゃってごめんなさい。来週もね